We welcome you to the General
Lisbon. 末次生徒イエスキリスト教会の中央扶助教会集会に皆さんを歓迎します。この麗しい夜に私たちはユタ州ソルトレークシティのカンファレンスセンターをはじめ世界中の様々な場所でこの集会のために集まっています。この放送をどこでご覧になっていようと皆さん一人一人に対する私たちの愛を感じることができますように。この会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私中央扶助協会の会長のリンダ・ K・ バートンが司会を務めるよう申し受けました。今晩モンソン大官庁と大官庁会顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁、ディーター・ F ・ウークトロフ官庁が同席してくださることを嬉しく思います。大官庁会の指示の下で奉仕できることは大きな祝福です。十二使徒定委員会のジェフリー・ R ・ホランド長老、ディートット・クリストファーソン長老と教会管理ビショップのゲイリー・ E ・スティーブンソンビショップも歓迎します。私たちは中央幹部の皆さんを愛し支持しています。また私の顧問であるキャロル・ M ・スティーブンス姉妹とリンダ・ S ・リーブス姉妹も同席しています。共に奉仕できる機会に感謝しています。中央若い女性並びに中央初等教会の会長会、また同席している扶助教会中央管理会の姉妹に愛と感謝をお伝えします。会場の皆さんとテレビ、衛星、インターネットやその他の通信技術を通して出席してくださる皆さんを歓迎します。前回の集会後になされた宣教師の年齢変更に関する門総大官庁の歴史的な発表にふさわしく、今晩の音楽はユタ州プロボ宣教師訓練センターの姉妹宣教師およびユタ州プロボ地域姉妹たちからなる聖歌隊が提供します。救い主の技に宣教師と会員が共に携わる必要性を示しています。式はエミリー・ワドリー姉妹、オルガニストはボニー・グッドリフ姉妹です。聖歌隊と全員で賛美歌4番イスラエルの救い主を歌い、この会を始めます。開会の祈りは扶助教会中央管理会のラレイン・スウェンソン姉妹です。
Father in heaven, we are grateful.
天のお父様、私たちは今夜カンファレンスセンター、また世界中において集まることができ感謝しています。 この素晴らしい婦女教会という組織に、また姉妹としてのつながりに心から感謝しています。今夜生ける預言者、そして指導者から言葉を聞くことができるので感謝しています。門村大館長や婦女教会の会長会の姉妹たち一人一人を祝福し、言葉を伝えることができるよう祝福してください。またこの福音のメッセージを伝える姉妹たちをどうぞ祝福してください。特に世界中にいる宣教師を祝福し、福音を述べ伝え、救いの御業を推し進めることができますように、そして福音を聞こうとしている人たちに届くことができますように。御父の御子であるイエス・キリストの愛ある犠牲に感謝しています。この地上における主の教会に入れることに感謝しています。このメッセージを聞くすべての人々の心に御霊が触れることを祈ります。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Thank you, sisters, for 心に響く皆さんの歌声に感謝します。まず私がお話をします。私の話の後、聖歌隊が賛美歌信仰を持っていけとシオンの娘をメドレーで歌います。その後、中央婦女教会第一顧問のキャロル・ M ・スティーブンス姉妹がお話しします。スティーブンス姉妹のお話の後、中央婦女教会第二顧問のリンダ・ S ・リーブス姉妹からお話を聞きます。それから聖歌隊と全員で立って賛美歌172番、身胸のまま遺憾を歌います。最初に私が感動したお話を紹介しましょう。ある夕方、羊を家畜小屋へ入れようとした人が5匹の羊を呼びました。ただおいでと呼ぶと、すぐに5匹とも頭を上げて彼の方を向きました。4匹は彼の方へ走ってきて、優しい愛にあふれた手で1匹ずつ頭を撫でてもらいました。羊は飼い主の声を知っており、彼が大好きでした。ところが5匹目の羊は走ってきませんでした。2週間前に元の飼い主が置いていったメ羊でした。元の飼い主の話では、彼女は粗暴で言うことを聞かず、いつも他の羊を迷子にさせていました。新しい飼い主は彼女を受け取り、逃げ出さないように2、3日の間牧場の杭につないでおきました。そして飼い主と他の羊を好きになるように根気強く教えたのです。ロープを結んだままでしたが、ようやく杭から解かれました。その夕方、飼い主は牧場の端にいたメ羊に近づいていきました。そして再び優しく言いました。おいで、もうつながれてはいない、自由なのだよ。優しく手を伸ばし頭を撫でると、メ羊は他の羊と一緒に小屋へ向かって歩き始めたのです。この話を踏まえた上で、制約を守ることについて今晩共に学ぶために、聖霊の助けがありますように。制約を交わして守るということは、自分を御父とイエス・キリストに結びつけることを選ぶという意味です。つまり主に従うという決意を固めることです。主を信頼し、贖罪という無給の賜物を通して私たちを罪から解き放つために払ってくださって犠牲に感謝を表したいと願うことです。ホーランド長老は説明しています。制約とは構想力のある霊的な契約です。私たちが主イエス・キリストの方法で生活、考え、行動することを御父である神に立てた厳粛な約束です。それに対し御父と御子、そして聖霊は私たちに永遠の命という完全な栄光を約束しておられます。その構想力のある契約の中で、主が条約を定めになり、私たちはそれを守ることに同意します。制約を交わして守ることは、救い主のようになるという決意を表すことです。理想としては、賛美歌の歌詞に最もよく表現されている態度を身につける努力をすることです。主よ、身胸のままいかん、主よ、身胸のまま言わん、身胸に添いません。なぜ制約を交わし守るのでしょうか。1、制約を守ることは強さと力と守りを与えます。 ニーファイは預言の中で契約を守るために主がお授けになる大きな祝福を目にしました。そして私ニーファイは神の子羊の力が主の契約の民の上に下るのを見た。彼らは義と神の力と思って大いなる栄光のうちに武装していった。最近新しい友人に出会いました。その若い姉妹は神殿でエンダーメントを受けた後、それまで悩まされてきた誘惑に打ち勝つ力を得て強くなったと明かしていました。契約を守るとき互いに重荷を追い合うための支えとなる勇気と強さも授かります。ある姉妹は息子が生命を脅かされる困難な状況に陥ったために悲観に暮れていました。婦女教会の姉妹たちは契約を守る人々であるという信仰心から、彼女は勇気を振り起こして息子のために断食して祈るように姉妹に頼みました。別の姉妹は自分も同じような祈りを姉妹たちに頼めていたらと言いました。数年前彼女の息子も苦しんでいたのです。家族でその重荷に耐えるために助けを求めればどんなに良かったでしょう。主はこう言われました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての者が認めるであろう。私たちは皆耐えるべく重荷と分かち合うべき重荷を背負っています。互いの重荷を追い合うようにという勧めは、契約を守るようにという勧めです。ルーシー・マック・スミスの次の感覚は現在かつてないほど重要な意義を持っています。私たちは慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て、私たちが共に天で座につけるようにしなければなりません。これは契約を守ることと家庭訪問の最も理想的な姿です。モルモン書は、預言者あるまでさえ反抗的な息子を持つという重荷を背負わなければならなかったことを思い起こさせます。しかしアルマは幸運でした。契約を守る兄弟姉妹に恵まれていたからです。主に深く帰依し、互いの重荷を追い合うことがどんな意味かを知っていた人たちです。モーセ書には、セックは息子のために祈りを捧げたアルマの深い信仰を語っています。そこには、主はご自分の民の祈りとご自分のしもめであるアルマの祈りを聞かれたと記されています。私たちは人が悔い改めるとき、主がいつも喜ばれることを知っています。しかし何よりも願っているものは、子どもたちがアイリン館長の勧告に従うことです。先日真剣指導者の評議会で次のような質問が出て考えさせられました。私たちは本当に8歳の子どもに契約を守るように期待されているのでしょうか。8歳の子どもに契約を守るように期待するためにバプテスマの契約を交わして守るように子どもを備える一つの方法として、簡単な約束をしてそれを守れるように助けるという提案がありました。忠実な親には子どもの必要を満たすよう教える最善の方法を知る資格があります。個人の啓示を求め、それに基づいて行動し、相談し合い、福音の分かりやすい原則を教えていただき、導くとき、家族を強め、守る力を持てるようになります。祖父は簡単な歌を通して約束を守ることの大切さを教えてくれました。約束する前に約束の大切さをよく考えよう。約束したら心に刻み込んで忘れないようにしよう。祖父は約束したら心に刻み込んでいたからです。ある賢明な母親も知っています。彼女は自分が交わした契約を守ろうと努力するときに、意図的に子どもたちと共に取り組むようにしています。隣人や従人、ワードの会員たちの重荷を喜んで追い、慰めを必要としている人たちを元気づけます。先日彼女の若い娘さんが助けを求めて彼女を求めたのは意外なことではありませんでした。娘さんは父親を亡くしたばかりの幼い友達を慰める最善の方法を知りたいと思ったのです。またとない機会でした。子供が交わす最初の契約、すなわちバプテスマの契約を守ることを子供に期待しないとしたら、神殿の契約を交わして守ることをどのようにして期待できるでしょうか。リチャード・スコット・ショールはこう述べています。私たちがこのように与えることのできる最大の祝福は、福音を教え、契約を守り、愛に満ちた家庭、すなわちキリスト中心の家庭を持つ力です。 子どもが神殿の制約を交わして守るよう備えるために、そうした家庭を築くにはどのような方法があるでしょうか。神殿推薦状を受けるにふさわしくなるとはどういう意味か、答えを見出します。聖霊に耳を傾けるにはどうしたらよいか、共に答えを見出す神殿のエンダーメントは啓示によって受けるため、耳を傾けるという大切な技能を身につける必要があります。まずバプテスマや聖餐という神聖な象徴から始めて、象徴の効用から学ぶにはどうしたらよいか共に考えます。肉体が神聖なものであるのはなぜか、肉体は見合いであるというのはなぜか、また聖文を読んで幸福の計画がどのようなものか共に見出し、聖文に書かれている天父の計画と贖いについて知れば知るほど、神殿での礼拝がさらに意義深いものとなります。先祖に関する話を共に学ぶこと、またエンダーメント、儀式、結び方、神権、鍵など、神殿での礼拝に代わる言葉がどのような意味か共に答えを見出すこと、神殿に行くのは天の御父と契約を交わすためであり、家に帰ってきた後にも契約を守ることを教える時に、良いこと、より良いこと、最も良いことという考え方を忘れないようにしましょう。神殿について教えるのは良いことです。子どもを備えさせ、制約を交わして守るよう期待するのはより良いことです。親が自分のバプテスマと神殿の制約を守って喜んで固く守ることを模範によって示すことは最も良いことです。救いの技の中で自分が担う非常に重要な役割に気づいているでしょうか。2、制約を守ることは真の幸福を得るために不可欠です。モンソン大官庁は教えています。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員として神聖な制約を尊ばなければなりません。それは幸福になるための条件です。ニーファイ第2章には簡潔に記されています。そして私たちは幸福に暮らした。ニーファイとその民は神殿を建てたばかりでした。確かに喜びに満ち溢れた制約の民でした。またアルマ書にはこう書かれています。しかし見よ、ニーファイの時代からこの方、ニーファイの民にとってモロナイの時代以上に幸せな時はかつて一度もなかった。なぜでしょうか。その前の節から彼らは主の命令を忠実に守っていたことがわかります。制約を守る民は戒めを守る民なのです。私の大好きな聖句にはこう書かれています。人々はこの言葉を聞くと手をたたいて喜び、それこそ私たちが心から望んでいることですと叫んだ。私は彼らの心からの望みが大好きです。彼らは制約を交わし守りたいと喜んで望んだのです。ある日曜日、若い姉妹が嬉しそうに言いました。今日は聖餐を取ることができるのね。私たちが聖餐に預かる特権を喜んだのは今からいつのことでしょうか。また特権を喜んでいることをどのように示しているでしょうか。それを示す方法はいつも救い主を覚え、安息日を清く保つなどの主の戒めを守ることです。また常に個人と家族の祈りを捧げ、聖文を勉強し、家庭の指を行っていつも主を覚えることです。そしてこのような大切な事柄について不注意になったり、いい加減になったりすると悔い改めてもう一度やり直します。制約を交わし喜んで制約を守るなら、御父が持っておられるすべてをいただくための神聖な救いの儀式が効力と意味のあるものになります。アイリック館長は教えの中で、儀式と制約は人生における霊的に重要な節目であると述べています。末日聖徒は制約の民です。バプテスマを受けた日から人生における霊的な重要な節目を迎えるたびに、私たちは神に約束し、神を私たちと約束されます。神は正しい権能を持つしもべたちを通して与えられた約束を必ず守ってくださいます。しかし神の制約を守るかどうか、私たちの人生が厳しく試されるのです。3、制約を守ることは救い主と天の御父に対する愛を身をもって示すことです。人の心を強く動かすのは愛です。愛の原則について考えるとき、心を打たれる聖句が旧約聖書にあります。聖書に書かれたヤコブとラケルの愛の物語に感動しない人がいるでしょうか。こうしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでただ数日のように思われた。皆さん、私たちはこのような深く献身的な愛を持って制約を守っているでしょうか。 救い主は御父と交わした誓約を進んで守り、世の罪を贖うために神聖な使命を果たされましたが、それはなぜでしょうか。それは天の御父への愛と私たちへの愛のためです。一人子である完全な御子が世の罪と苦悩、病、弱さ、及び現世のあらゆる不正を背負うために、筆舌に尽くしがたい苦痛に耐えられるままにしておくのを御父が心よく良しとされたのはなぜでしょうか。その答えは次の聖句にあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。私たちのためになされた贖いによって多くの祝福がもたらされたことを十分に理解していれば、父が何をお求めになろうと私たちは聖魂を込め喜んで果たそうと思うようになるに違いありません。ジョセフ・P・リーディング・スミス大官庁の言葉によると、誓約を守ることは私たちの救い主、贖いのない主の人知を超えた無給の贖罪に対する崇敬の念と天の御父に対する心からの愛を示す一つの方法なのです。ホーランド長老は感動的にこう述べています。裁くの日に私たちがどのような経験をするのか私には分かりません。しかしその日、神と言葉を交わす中で、私を愛するかとキリストがペテロにお尋ねになったのと全く同じ質問を神がお聞きにならないとすれば、私はとても驚くことでしょう。今晩私たちは自分がどれほど救い主を愛しているか自己評価をしてみると良いでしょう。どれほど大きな喜びによって誓約を守っているかを評価の手がかりにしてください。救い主はこう言われました。私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛する者である。私を愛する者は私の地に愛されるであろう。私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろう。私たちはみんなどれほど日々の生活の中で何度も救い主にご自身を表していただく必要があることでしょう。御霊がこういうのが聞こえます。おいで、もうつながれてはいない、自由なのだよ。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てると主は言われました。主がそう言えるのは愛の心で誓約をお守りになったからです。では私たちもそうできるでしょうか。信仰と喜びに満ちた心で誓約を守るものになりたいという大きな望みを持って前進できますように。これは天の御父と主に対する愛を身をもって示す方法です。お二方について深い愛を持って証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私
の義理の父が亡くなった時、家族が集まりお悔やみに来た人たちに挨拶しました。その晩は家族や友人と過ごしましたが、気がつくとよく10歳の孫息子であるポーターは私の義理の母、つまりポーターのひいおばあちゃんのそばにいました。後ろに立って見守っていたり、腕を組んだり、手に優しく触れたり、抱きしめたり、隣に立っていたりしました。それから数日間、そのことが頭から離れませんでした。ポーターにメールを送り、自分が目にしたことを伝えるべきだと感じました。彼にメールを書き、バプテスマの時に交わした誓約を思い起こさせ、モーサヤ書18章に書かれたアルマの言葉を引用しました。あなた方は神の羊の群れに入って神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように互いに重荷を思い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、永遠の命を得られるように、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になることを望んでいる。あなた方が心からこれを望んでいるのであれば、主からますます豊かに御霊を注いでいただけるように、主に仕えて主の戒めを守るという誓約を主と交わした証拠として、主の御名によってバプテスマを受けるのに何の差し支えがあろうか。バプテスマを受けたいと願う人は、人に仕えることにより生涯喜んで主に仕える必要があることを説明して、ポーターにこう伝えました。気づいていないかもしれないけれど、あなたがひいおばあちゃんに愛と関心を示したことは誓約を守るということなのよ。人に親切にする、愛を示す、互いに思いやることで、私たちは毎日誓約を守っているの。誓約を守っているあなたを誇らしく思うわ。バプテスマを受けた時に交わした誓約を守る時、真剣を受ける備えができるのよ。真剣の誓約により人々を祝福して奉仕を行う機会が増えて、後に神殿で交わす誓約に備えることができるわ。良い模範を示してくれてありがとう。誓約を守る人がどんな人かを教えてくれてありがとう。ポーターから返事が来ました。メッセージをありがとう。おばあちゃん、いつもひいおばあちゃんを抱きしめるとき、それが誓約を守ることだとは知らなかった。でも心が温かくなっていい気持ちがしたよ。心の中に聖霊がいたんだね。私の心も温かくなりました。ポーターが誓約を守るということを、いつも御子の御霊を受けられるという約束と関連づけて理解したからです。これは聖霊の賜物を受けることによって可能となる約束です。姉妹の皆さん、私は世界各地の皆さんと会い、多くの姉妹がポーターに似ていると気づきました。皆さんは神の証人として静かに立ち、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めています。それがバプテスマの水と神殿で交わした誓約を守っていることだとは気づいていないのです。皆さんが人を愛し、見守り、ささやかで簡単な方法で奉仕するとき、救いの技、すなわち人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神の技に積極的に参加しているのです。主の王国の娘として、私たちは神聖な誓約を交わしています。ニーファイが永遠の命に至る細くて狭い道と呼んだ道を歩んでいるのです。道は同じでも、皆それぞれ異なる場所にいます。しかしキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進むように互いに助け合い協力することができるのです。ジンは若い女性のアドバイザーです。数ヶ月前、ワードの青少年の活動があることを知りました。マランズピークというところまで山登りをするのです。その山に登ることを目標に定めていたジーンは胸をワクワクさせていました。登山口に着くとアシュリーが近づいてきました。ジーンの腕を取ってこう言いました。あなたと一緒に行くわ。その時16歳だったアシュリーは体がいくらか不自由なので、あまり早く登れませんでした。 そこでアシュリーとジンはゆっくりと歩きました。すると天の御父の創造物である山頂の岩や周囲に咲き乱れる花に気づきました。後にジンはこう述べています。そのうち山頂まで登るという自分の目標を忘れていました。私の目標は山道で目にする美しいものを発見するという冒険に変わりました。マランズピークに到達するだけを目標としていたら多くの美しいものを見逃していたことでしょう。登り続けるものの2人はグループからかなり遅れていました。するとワードの若い女性のエマが合流しました。歩みを止めて2人と一緒に歩くことにしたのです。エマが加わりもっと楽しくなりました。エマは2人に歌を教え助けと励ましを与えました。ジーンはこう述べています。私たちは座って休憩し歌いおしゃべりをして笑いました。他の方法ではできなかったやり方でアシュリーとエマと知り合うことができました。その晩心に残ったのは登山ではなくもっとずっと大きなものでした。一歩一歩歩きながら互いに助け合うことです。ジーンとアシュリーとエマは一緒に登り歌い休み笑っていた時、ねえ私たち今制約を守っているわよとは思ってはいなかったでしょう。でも実は制約を守っていたのです。愛と思いやりそして固い決意を持って互いに使い合っていたのです。互いに励まし教え導き合う時に互いの信仰を強めていたのです。ネルソン長老はこう教えています。自分が制約の子孫であることを悟るとき、自分が何者であり神から何を期待されているかを知ります。神の律法が心に刻まれます。マリーナ・クリジーナ姉妹は自分が何者であり神から何を期待されているかを知っている神の制約の娘です。ロシアで彼女の家を訪れたとき、私は彼女に奉仕しに来たのだと思っていたのですが、彼女から学ぶために来たのだということにすぐに気がつきました。回収者のマリーナはルカ22章にある次の教えに従っていました。あなた方が立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。彼女は生ける預言者であるモンソン大官長の言葉を信じています。大官長はこう述べています。今こそ会員と宣教師が力を合わせて働く時です。主の身元へ人々を導くために主の武道園で働く時です。信仰を持って行動する時、ワードや支部で主の教会を強める方法を主は示してくださいます。主は共にいて伝道活動において力強いパートナーになってくださるのです。信仰を働かせて皆さんの家族、友人、隣人、知人の中で誰を家に招いて宣教師に会い回復のメッセージを聞いてもらえばよいか祈りの気持ちで考えてみてください。マリーナは家庭訪問の担当の姉妹たちを見守り教え導くことによりこの勧告に従いこの責任を果たす以上のことをしています。教会にあまり活発でない友人、イエス・キリストの回復された福音のメッセージをまだ聞いてない友人がたくさんいます。彼女は毎日信仰を働かせて助けの必要な人が誰かを分かるように祈っています。そして受けた導きに従って行動します。電話をかけ愛の気持ちを表し、あなたが必要ですと友人たちに言うのです。毎週自分のアパートで家庭の夕べを開き、隣人や会員たち、教会宣教師を招待しご馳走します。教会に来るように誘い出迎え、来てくれた人の隣に座るのです。マリーナはホランド長老の次の言葉を理解しています。人々と主イエス・キリストに対する愛の気持ちは人を不快にさせたり独善的だと思われたりすることはないでしょう。マリーナは不快な思いをしたという人たちに続けて仕えています。彼女が気分を損ねないでそんなのおかしいわと言うことができるのは彼らがマリーナの愛を知っているからです。マリーナはイエス・キリストの弟子として制約を守っています。家庭に親権者はいませんが、神殿で交わした制約を果たす中で毎日神の力を感じています。最後まで耐え忍び、途中で他の人が救いの技に携わるように助けながら力強く前進しているのです。 これらの話から皆さんも主の技に携わっているということに気がついたでしょうか。制約の道に立ち返るために励ましや、その道にとどまるために助けを必要としている神の娘が皆さんの周りにいないでしょうか。そのような人について御父に尋ねてください。その人も神の娘です。御父は彼女をご存知です。あなたのこともご存知です。御父は彼女が必要としているものが何かを教えてくださるでしょう。忍耐し、彼女のために祈り、受けた導きに従って行動してください。その導きに従って行動するなら、皆さんが捧げるものを主が受け入れてくださるという御霊の確認を得ることができます。エライザ・アール・スノー姉妹は互いを強め合うという姉妹たちの努力を感謝し認識していました。教会は姉妹たちの働きすべてを記録していませんでしたが、主は彼らの救いの技の完全な記録をつけておられるとスノー姉妹は言いました。預言者ジョセフ・スミスはこう言いました。道を外れてしまった人が戻ってくるために私たちは何をしているでしょうか。福音に対して冷めてしまった人たちの心を温めるために私たちは何をしているでしょうか。皆さんの信仰、親切、良い行い、そして言葉に対するもう一つの記録がつけられています。失われることは何もありません。モルモン書の中でアルマは私たちが喜ぶべき最もな理由についてこう語っています。さて私は尋ねるが、神は私たちにどんな大きな祝福を与えてくださっただろうか。あなた方はそれを告げることができるだろうか。見よ、あなた方に代わって私が答えよう。私たちがこの大いなる技を成し遂げるために神の御手に使われるものとされたことは私たちに与えられた祝福である。私たちは主の王国において制約を守る娘です。主の御手に使われるものとなるための機会が与えられています。互いに見守り、強め、教え合うなど、日々ささやかな方法で救いの技に携わるとき、アンモンと共に次のように宣言することができるでしょう。見よ、私の喜びは満ちており、胸は喜びでいっぱいである。だから私は主にあって喜ぼう。誠に私は自分が何の価値もないものであることを知っている。私は力の弱いものである。だから私は自分のことを誇るつもりはない。しかし私は神のことを誇ろう。私は神の力によって何事でもすることができるからである。私はこのことをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
姉妹の皆さん、皆さんにまたお会いできてとても嬉しく思っています。最近バプテスマを受ける準備をしていた女性に会いました。その特別な日曜日、この女性はひどいぬかるみの中を3キロも歩いて教会に来ました。すぐに汚れた服を脱ぎ、体を洗って清潔な安息日の服に着替えました。婦女教会で改宗の経緯を話してくれました。悔い改めと救い主の大いなる贖いの犠牲によって洗い清められたいという願いの圧倒的な強さに私は感動しました。また神聖な誓約を天の父と交わすために過去の生き方を喜んで捨てたことにも心打たれ、ボーイフレンドと別れ、知恵の言葉を守るために常習癖を克服し、教会に行くために日曜日の仕事を辞めたのです。そしてバプテスマを受けるつもりだと宣言したために愛する人たちとの友情も失いました。そこまでして全ての罪を捨てたかったのは、洗い清められて救い主の贖いの愛を感じたかったからでした。肉体的にも霊的にも清くなりたいと願うこの女性の言葉を聞いて鼓舞されました。聖霊の証を感じ、悔い改めてバプテスマを受けたい、清くなりたいと願って同じような犠牲を払った人が皆さんの中にたくさんいることを私たちは知っています。おそらく悔い改めて救い主の愛に包まれるのを感じ、愛され受け入れられているのを確信するときほど救い主の神聖な愛を豊かに感じる機会はないと思います。数週間前の日曜日、私は聖祭の祈りを聞いて、祭司が一つ一つの言葉に思いを込めていたことに胸を打たれました。 おかげで生産会が私にとっても他の人たちにとっても霊的なものになったのです。そのことに感謝したくて後でその祭司のお宅に電話をしました。本人は不在だったので母親と話しました。お電話をくださったなんて息子は喜びますよ。息子が生産の祈りを捧げたのはあれが初めてだったので一緒に準備していたんです。生産の大切さとバプテスマで救い主と交わした誓約をふさわしい状態で新たにすることの大切さについて話し合いました。この母親は息子にバプテスマの誓約の力とワードの会員にその力を感じてもらう責任を受けていることを教えたのです。とても素晴らしいことです。知り合いの別の母親は何年も教会の集会で4人の幼い子供たちの面倒を一人で見てきました。生産の間に救い主に意識を集中できたことは全くと言っていいほどありませんでした。この姉妹はある計画を立てました。毎週土曜日に1週間を振り返り主と交わした誓約を悔い改めが必要なことについて考えるようにしたのです。こう話していました。そうしたら日曜日に子供と何があっても誓算を受けて誓約を新たにし食材の清めの力を感じる準備ができるようになったのです。愛する姉妹の皆さん、救い主が誓算の大切さをこれほど強調しているのはなぜでしょうか。毎週バプテスマの誓約を新たにすることが人生の大切な役割であるとはどういうことでしょうか。ふさわしい状態で白深く生産を受ける人を毎週完全に清める力を救い主は持っておられます。このことを認識しているでしょうか。パッカー会長は小明かししています。これこそまさにイエス・キリストの福音と食材の約束です。生涯の終わりに罪を悔い改めキリストの血を通して洗い清められた状態で帳を通り抜けることができるようにすることなのです。中央扶助教会の会長会は教会の姉妹やその家族が誓約を交わしそれを守っていることに大きな喜びを感じていますが、愛する人が誓約を破ったために大きな試練を経験している人が皆さんの中にいることには心を痛めています。ニーファイの弟の預言者ヤコブは当時の義にかなった女性や子供たちのことを兄弟たちに話すよう主に命じられました。この時のヤコブの言葉が保存されたのは特に現代の私たちのためだったことを明かします。ヤコブはあたかも救い主ご自身が語っておられるかのように語りました。夫であり父親である人たちに向かって明かしするときに心配が大きいので心が沈んでいると言ったのです。あなた方の祭司の前であなた方のことをひどくあからさまに話さなければならないのは私にとって悲しいことである。あなた方の祭司の多くは非常に感じやすく清く繊細である。彼らの心のむせび泣きが神の身元に上っている。また多くの者が心に深い傷を負って死んだようになっている。ヤコブは誓約を守っていた当時のそして現代の女性や子供たちに約束しています。確固とした思いを持って神に頼り、熱い信仰を持って祈りなさい。そうすれば、神は苦難の時にあなた方を慰めてくださる。頭を上げて、喜びをもたらす神の御言葉を受け入れ、神の愛をよく味わいなさい。深い苦しみと心からの願いを天の父に伝えるとき、祈りには力があり、答えは聖文や生ける預言者の言葉をよく味わうときに与えられることを私は明かします。3年ほど前、みんなに愛されてきた歴史あるユタ州プロボのタバナクルの中が壊滅的な火事で焼けてしまいました。これは自分の地元の人にとっても教会にとっても非常な痛手と思われました。多くの人が疑問を感じました。なぜ主はこんなことが起こるのを許されたのだろう。火事を防ぐことも焼失を食い止めることもおできになったはずなのに。10ヶ月後の2011年10月の総大会でほとんど全焼したタバナクルが聖なる神殿になるとモンソン大官庁が発表したとき、会場はどよめきました。主の家が建つのです。主が もともとご存知だったことが即座に理解できました。 主は火事を起こされたわけではありませんが、焼失を食い止めることはなさいませんでした。タバナクルを壮大な神殿、神聖な永遠の契約を交わすための永遠の家と見ておられたのです。愛する姉妹の皆さん、主は私たちが試練に遭うのをお許しになります。時には限界まで試されることもあります。私たちは愛する人たちがいわば焼けらされるのを目にしたことがありますし、自分自身がそのような目に遭ったことのある人もいるでしょう。愛と思いやりにあふれた天の父がなぜそんなことをなさるのかと首をかしげたこともあります。でも主が私たちを灰の中に置き去りにされることはありません。両手を広げて立ち、私たちを迎え入れてくださいます。私たちの人生を主の御霊が永遠にとどまる壮大な神殿にしてくださるのです。教義と契約58章3節から4節で、主は私たちにこのように言っておられます。あなた方はこの後に起こることに関するあなた方の神の計画と多くの患難の後に来る栄光を今は肉体の目で見ることができない。多くの患難の後に祝福は来る。それゆえあなた方の大いなる栄光を冠として与えられる日が来る。その時はまだ来ていないが、もう近い。姉妹の皆さん、主が私たち一人一人の人生について計画をお持ちであることを明かします。主は何が起こっても驚かれません。すべてを知り、すべてを愛しておられます。私たちが食材の力に頼り制約を尊ぶなら、私たちを助け、慰め、苦しみを和らげてあげたいと願っておられます。確かにそうです。試練や苦難があるからこそ主の身元に行くことができ、制約を固く守れるようになり、主の御前に帰って御父がお持ちであるすべてを受けることができるようになるのです。私はこの一年、主の愛をさらに深く感じたい、個人の啓示を受けたい、神殿で交わす約束をさらによく理解できるようになりたい、重荷を軽くしていただきたいと思ってきました。そうする必要があると感じていたのです。このような祝福について具体的に祈っていると、神殿に行って自分に宣言される祝福の言葉を一言一言もっとよくかみしめながら聞きなさいと御霊が告げるのを感じました。もっと集中して御霊を傾け、信仰を働かせようとしていると、主は私を憐れみ、重荷が軽くなるようにしてくださいました。そのことを明かします。主はまだ答えられていない祈りについて、深い平安を感じることができるようにしてくださいました。誓約を守り、信仰を働かせれば、主は約束を守ってくださいます。愛する姉妹の皆さん、神殿に行ってください。そして祝福を受けるのです。自信と信仰を得る方法をもう一つ話したいと思います。私たち女性には時々自分に厳しくしてしまう傾向があります。そんな時には御霊を求めて麹門する必要があります。自分をこんな風に考えることを天の父はお望みだろうか、サタンが私を落胆させようとしているのではないだろうか。天の父の側室を忘れてはなりません。御父の愛は完全であり無限です。御父は私たちを力づけようとしておられます。落胆させようとしてはおられません。教会員として私たちは時々主に受け入れていただくためには、完璧な末日生徒の家族の一員になる必要があると感じることがあるようです。完璧な家族に属していないと神の王国に入る資格も住む資格もないと感じてしまうことがよくあるのです。愛する姉妹の皆さん、結局天の父にとって大切なのは、どれだけ戒めを守り、どれほど救い主イエス・キリストの模範に従ったかなのです。イエス・キリストが私たちの救い主であり、贖い主であられることを明かします。イエスの食材の犠牲のおかげで、毎週主の聖餐に預かるときに私たちは清められます。制約を新たにし尊ぶならば、重荷は軽くなり、絶えず清められ強くなり、この世の生涯が終わるときに生栄と永遠の地を受けるにふさわしいものと認められるのです。これらのことをイエス・キリストの御名によって証しします。 アーメン。
姉妹の皆さん、私たちが皆主の御旨のまま行き、御旨のまま言い、何よりも主の御旨に沿う人になれますように。聖歌隊と参加してくださった皆さんに心から感謝します。またこの神聖な会の準備に協力してくださった全ての方に感謝します。同様に今晩ともにこの会に出席してくださった皆さんに心からの感謝をお伝えします。これから私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長のお話を聞きます。大官長のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌、さらに清くなお務めを歌います。閉会の祈りは婦女教会中央管理会のアナ・ディアゴスティーニ姉妹です。モンソン大官長。
full house. My dear sisters,
愛する姉妹の皆さん、今晩のこの素晴らしい気持ちは皆さんの強さ、献身、善良さからもたらされています。主が言われたように、あなた方は地の塩、世の光なのです。このお話の責任について深く考えていたとき、心に浮かんだのは、愛する妻フランシスが婦女教会を愛していたということでした。妻は生涯を通して婦女教会のさまざまな責任を果たしました。妻と私がちょうど31歳になったとき、私はカナダ伝道部の会長に召されました。そこでの3年の間、フランシスはオンタリオ州からケベック州まで広大な地域の婦女教会をすべて管理していました。責任を通して非常に親しい友人に出会い、帰還後も地元のワードの婦女教会で責任を果たしながら素晴らしい友人を得ました。彼女は御父の信仰深い娘、そして信仰深い娘として、また私の愛する同僚、そして最も親しい友でした。言葉では言い尽くせないほど彼女がいないことを寂しく思っています。私も婦女教会を愛しています。婦女教会が霊感によって組織されたこと、この地上の主の教会で不可欠であることを証しします。この組織と姉妹たちの良い行いから祝福を受けた人の数は計り知れません。婦女教会はさまざまな女性で構成されています。学業や仕事に追われながらも充実した日々を送っている独身の人々、子育てに忙しい母親もいることでしょう。離婚や死別によって夫を失い、それでも子育てに奮闘している人もいます。成人した後でも親の助けが必要な子供を持つ人もいるでしょう。また年を取り、あなたにしか与えられない優しい世話を必要とする親を持つ人も数多くいます。人生のどの段階であろうと、皆困難や葛藤を抱える時があります。それが何であれ、皆直面するのです。そうした問題の多くは、この死すべき世でさまざまな人々と暮らしているために起こります。時には星の境にいながら日の境を目指すなんて無理だと思うこともあるでしょう。問題ばかりの茨の道を歩き、祝福と守りを与えてくださるお方から遠く離れ、道を見失ったと感じる時があるかもしれません。孤独で不安になり、信仰が恐れに変わることもあることでしょう。そのような境遇にあると感じたら、祈りを思い出してください。エズラ・タフト・ベンソン大館長はこう語りました。人生を通じて祈りに頼りなさいという勧告は、他のどの助言よりも貴重でした。私にとって書くことのできないものであり、頼みの綱であり、絶えざる力の源であり、また聖なる事柄に対する知識の基盤です。災難が来ようとも、祈りによって安心を得ることができます。神が心に平安をくださるからです。平安、つまり穏やかな心は、人生最高の祝福です。使徒パウロはこう勧告しています。あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスによって守るであろう。 輝かしい約束です。平安こそ私たちが求め切望するものなのです。一人でこの地上を歩む必要はありません。私たちには驚くべき力、強さ、慰めの源が与えられています。私たち以上に私たちのことを知り、はるかに深い理解を持ち、初めから終わりまでを知るお方が、求めさえすれば助けを与えてくださるのです。このような約束があります。常に祈り、そして信じていなさい。万事があなた方の益となるように共に働くであろう。祈るときには救い主が教えられた言葉を忘れないようにしましょう。ゲツセマネと十字架上で耐え難い苦痛に身を任せておられたときの言葉です。私の思いではなく御心がなるようにしてください。困難なこともありますが、御父を信頼しなければなりません。それは御父こそいつどのようにどんな方法で助けるのがよいかを最もよく知っておられるからです。大好きな詩人の言葉を紹介しましょう。いかなる方法か私は知らない。ただわかること、それは神が祈りに応えたもうこと。神が約束を賜った。祈りは常に応えられると、遅かれ早かれ応えられると。だから私は祈り静かに待つ。求める祝福が思い通りにもたらされるのか私には分からない。だが祈りの答えは神に委ねよう。その思いは私の思いよりもはるかに優れている。神は必ず私の求めに応えてはるかに祝福された答えをくださるだろう。もちろん祈るのは困った時だけではありません。聖文は絶えず祈るように、そして心の中で祈ることはやめないようにと繰り返し教えています。ある有名な賛美歌には毎日考えるべき言葉が載っています。部屋を出る前に祈りしか。困難な状況の多いこの世で助けを得るには祈りに加えて聖文の研究が大切です。4冊の標準聖典にある真理と霊感の言葉は私にとっての宝です。聖文を読み飽きるということは私には決してありません。聖文から探し求めるとき、いつでも霊的に高められます。真理と愛に満ちた聖なる言葉は人生に導きを与え、永遠の完成への道を示してくれるのです。聖文を読み深く考えるなら、御霊が優しく囁いてくださいます。疑問への答えが見つかり、神の戒めを守ることで得られる祝福について知ることができます。御父と救い主イエス・キリストについて、またお二方の人類への愛について確かな証を得ることができます。祈りと聖文研究によってイエス・キリストの福音が真実であるということを確かに知ることができるのです。ヒンクレー大官長は言いました。一人一人の上に主の祝福があって、主の聖なる御言葉を味わい、主が約束された人知では到底計り知ることのできない力と平安と知識を得ることができますように。祈りを忘れず、時間をとって聖文に心を向けるなら、私たちの生活は今よりはるかに祝福され、重荷は軽くなるでしょう。平安と確信を心から求めていたある女性の祈りに御父がどのように答えてくださったかを紹介しましょう。ティファニーの試練は昨年の感謝祭とクリスマスで家に客を迎えた頃に始まりました。夫は医学部を卒業し、当時研修医2年目でした。夫は長時間働かなければならず、2人が考えていたほど妻を助けることができない状況でした。そのため休暇の間に片付けたかったことの多くや、4人の幼い子供たちの世話はティファニーの肩にかかっていました。彼女の気持ちは次第にめいってきました。 さらに彼女の愛する友人が癌と診断されました。ストレスと不安が重くのしかかり、元気をなくした彼女は鬱になってしまいました。医療機関にもかかりましたが、変化はありませんでした。食欲も減退し、体重も落ち始めました。彼女の小さな体ではとても耐えられそうにありません。彼女は成分を研究して平安を求め、取り巻く暗闇から解放してほしいと祈りました。しかし平安も助けも感じられず、神から見捨てられていると思い始めました。家族も友人も祈りを捧げ、必死になって助けようと努めました。体を壊さないよう彼女の大好きな食べ物を届けました。しかしほんの一口か二口食べただけで、それ以上は喉を通りませんでした。そんなある日、ある友人が彼女の大好物を手にお見舞いに来ましたが、やはり役には立ちませんでした。すると友人はこう言いました。何か他に食べたいものはないの？ティファニーは少し考え言いました。手作りのパンくらいしか思いつかないわ。でも家にパンはありませんでした。翌日の午後、ティファニーの家のベルが鳴りました。たまたま家にいた夫が出ました。部屋に戻った夫は手作りのパンを一斤抱えています。ティファニーはそのパンが二人ともあまりよく知らないシェリーという女性からもらったものだと聞き、とても驚きました。シェリーは同じオマハの町に住む人で、コロラド州デンバーに住むティファニーの妹ニコルの友人でした。数ヶ月前、ニコル家族が感謝祭でティファニーの家を訪れた際、シェリーもニコルに会いに来て、その時簡単に紹介されたのです。おいしそうなパンを受け取ったティファニーは妹のニコルに電話をし、シェリーに頼んでパンを届けてくれたことへのお礼を言いました。ところがニコルはそんな訪問を依頼した覚えはないと言うではありませんか。シェリーの訪問の理由は、ニコルがシェリーに連絡をし、一体どうしてパンを持って行ってくれたのかを尋ねたことで明らかになります。それはニコル、ティファニー、シェリーへの霊感でした。そして私への霊感でもあります。パンが届けられた日の朝、シェリーはパンを一斤焼くつもりが、なぜか二斤焼くようにという促しを受けました。そして二斤目を車の中へ持っていくようにと強く感じたそうです。友人の家で昼食を終えると、1歳の娘が泣き始めました。家に戻って昼寝をさせなければなりません。その時シェリーはパンをニコルの兄弟ティファニーの家に届けなさいという気持ちを強く感じました。ですがためらいました。ティファニーの家は町の反対側で30分もかかる上、彼女はよく知らない人です。疲れ切った娘を家に連れて行くことと、ほぼ初対面の人にパンを届けることへのためらいは、この促しを無視する正当な理由に思いました。しかしティファニーの家に行くようにという促しはとても強く、彼女は従うことにしたのです。到着するとティファニーの夫が出てきました。シェリーは自分がニコルの友人で、感謝祭の時に少しだけお話ししたことを伝え、パンを手渡して帰っていきました。主が町の反対側からほぼ初対面の人を送ってくださったのです。欲しかった手作りパンだけではなく、ティファニーへの確かな愛を届けるためでした。他には考えられません。ティファニーは一刻も早く自分が一人ではなく、神が彼女をご存知で決して見捨てられてはいないと感じる必要がありました。彼女が必要としていたそのパンは、一度しか会ったことがなく、ティファニーの試練のことも知らず、それでも御霊の促しに耳を傾け、従った人から届けられたのです。それはティファニーにとって、自分の必要を御父がご存知で、自分への愛のゆえに助けてくださることを示す確かな印となりました。 助けを求める彼女の叫びに御父はお答えになったのです。愛する姉妹たち、御父は皆さん一人一人を永遠に愛しておられます。その愛は皆さんの外見、所有物、銀行の預金額に影響を受けません。皆さんの才能や能力で変わるものでもありません。ただそこにあるのです。悲しい時、嬉しい時、落ち込んだ時、希望に満ちている時、そこにあるのです。神の愛はふさわしさに関係なく皆さんのためにあります。いつもそこに存在しているのです。熱烈な真心からの祈り、そして心のこもった熱心な聖文の研究によって御父を求める時、証は強められ深く根付きます。神が愛してくださること、自分が決して一人ではないことが分かります。約束します。いつの日か人生を振り返り、辛かった時のことを思い出す時、皆さんは御父がいつもそばにいてくださったということを理解するでしょう。これが本当であることを知っています。私の妻はフランシスはこの世を去りましたけれども、私は彼女を永遠に愛しています。皆さんを愛しています。私の祝福を皆さんに残します。皆さんのあらゆる良い行いに、そして生き方に感謝します。皆さんがあらゆる良い賜物に恵まれるよう祈っています。私たちの救い主であり贖い主である主イエス・キリストの御名により、アーメン。
Jesus. Our Father in heaven,
天のお父様、素晴らしい御霊とともにあなた様の前に来て感謝の言葉を捧げます。世界規模のこの姉妹の集会に感謝しています。素晴らしい生活に感謝しています。参加した一人一人の姉妹に感謝しています。生ける預言者に感謝しています。モンソー大官庁の今日のメッセージに感謝しています。バートン姉妹、スティーブンス姉妹、リーブス姉妹のメッセージにも感謝しています。彼女たちの素晴らしい模範に感謝しています。婦女教会に感謝しています。この素晴らしい世界規模の組織に感謝しています。そしてまた神権にも感謝しています。制約、神聖な制約にも感謝しています。どうぞ私たちがより大きな希望を持ち、そして制約を理解することができますように、読むだけではなくよく聖典を研究することができますように、そして自信を持ち、あなた様により大きな信仰を持ってお伺いを立てることができますように、私たちの使命を、この地での使命をよく理解することができますように、この祭日にあなた様の娘として果たすことができますように、感謝を込めて、そして祝福をお祈りし、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。